ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。5月3日から5日まで麻生総理はヨーロッパ諸国を訪問しました。5月3日にはチェコ共和国のトポラーネク首相と首脳会談を行いました。麻生総理は北朝鮮をめぐる問題の解決のためには国際社会が一致して対応することが重要である、これまでチェコを含む EU 諸国は核・ミサイルや拉致問題を含む人権問題について一貫して共同歩調を取っていただいていると述べました。トポラーネク首相からは北朝鮮については日本と同様の考えであるとの発言がありました。5月4日に行われた第18回日 EU 定期首脳協議では4月5日の北朝鮮によるミサイル発射に対する非難、安保理議長声明の支持、北朝鮮の核放棄が重要であるなどの点で一致しました。また EU 側から6者会合のプロセスを全面的に支持していると述べ、拉致問題の解決を含めた北朝鮮の人権状況の改善も重要であり、日本と EU が引き続き連携して対処していくことで一致しました。さて、目に鮮やかに若葉が生き生きと輝くこの季節、野山はもちろん公園の木々や街路樹もみずみずしい黄緑色に染められ、自然の生命力がより身近に感じられる時です。今日はまず、風薫る5月の風景を歌った唱歌、夏は絹をお聴きいただきましょう。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。夏は絹をお聴きいただきました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月18日、アメリカのボーズワース特別代表の中国、韓国、日本3カ国訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月7日から12日にかけて、アメリカのボーズワース北朝鮮政策担当特別代表が中国、韓国、日本3カ国を訪問いたしました。ボーズワース大使はその後直接アメリカに帰りましたが、同行しておりました、ソン・キム、6者会合担当の大使はその後ロシアまで足を伸ばしまして、結局アメリカは6者会合のメンバーである、日本、韓国、中国、ロシアと協議をしたということになります。 まあ、今回のボーズワース、特別代表の、まあ、訪問というものは、4月6日に北朝鮮がミサイルを発射した後、6者会合から離脱をするとか、あるいは核開発の再開というものを表明するなど、まあ、非常に強硬な姿勢を取り続けてきておりましたので、まあ、その北朝鮮にへの対応というものを協議したということが、まあ、一つの目的であったと思います。でもう一つの目的は、いずれ、近いうちにオバマ政権として、政策のもう検討プロセスを、まあ、終わりにして新しいオバマ政権なりの政策を出していくということになりますので、まあ、そのためにも、関係国の意見を聞いて、まあ、対応策をすり合わせるという目的が あったであろうと思われます。まあ、今回、ボーズワース大使は、まあ、多くの深い議論をそれぞれの国の代表関係者と行ったということでありますが、まあ、その中で非常に見解が同じくできる部分、あるいは合意点というものがいくつかあったとよろしいかと思います。まあ、第一に重要なことは、まあ、やっぱ北朝鮮の挑発行為に対して、我々みんな5カ国がですね、浮き足立ってはいないということでありますので、まあ、焦ってはいないと、まあ、したがって忍耐心を持つと、忍耐を持ち粘り強さを持って対応していこうということであるということであります。もちろん重要なその目的は、北朝鮮を一日も早く6者会合にのテーブルに戻すということでありますが、もちろん同時に米朝の二国間協議も行うということをボーズワース大使は明確にしましたし、まあ、その点について、残りの4カ国も、まあ、賛同するということでありますが、しかしこの米朝協議というのはあくまでも6者会合と、まあ、いわば車の両輪をなすということでありまして、6者会合がきちっと開催される、あるいは北朝鮮が6者会合にきちっと復帰するということならば、米朝の二国間協議も進みますよと、まあ、そういうことであったと思います。まあ、したがって現時点では簡単には米朝二国間協議が再開されない、まあ、北朝鮮がまだ6者会合に復帰を明確にすることはないであろうと、こういう、まあ、残念ではありますが、そういう見通しが立ったかと思います。当面、そうやって時間がかかるということになりますと、我々が気にしなければいけませんのは、北朝鮮が核実験を行う可能性についてであります。この核実験の可能性については、もちろんボーザス大使も明確にしましたが、我々は全てそれを望んでないわけですが、しかし北朝鮮がそのやるかどうか決めるわけで、アメリカをはじめとする5カ国がですね、それを簡単に止められるかどうかわからないと、まあ、すなわち北朝鮮が一旦決断しますと阻止することは難しいかもしれないという見通しになりましたが、まあ、これは、まあ、核実験という脅しをかけられてもですね、まあ、それによって5カ国側が動揺はしないと、もし北朝鮮が核実験を敢行しますと、まあ、再び国連の安全保障理事会で、まあ、制裁決議というものができると思いますし、まあ、今度は中国も韓国も相当熱心に北朝鮮に対する圧力をかけていくということになろうかと思いますので、まあ、決して北朝鮮の脅しには乗らないということでコンセンサスができたということだと思います。しかしもちろんその一方で、対話交渉のドアといいますか、機会は常に開けてあるわけですから、北朝鮮が態度を変えて6者協議に、6者会合にちゃんと戻ると、あるいは核開発をきちっとやめる方向に行くということであるならば、いつでも我々は協議に応じるということだと思います。まあ、時間はかかるかもしれませんが、まあ、少なくとも今回ボーズワース大使の、まあ、参加国歴訪を通じて、まあ、そういうコンセンサスというものができたということだと思います。まあ、忍耐心を持って粘り強く働きかけると、北朝鮮が脅しをかけてきてもそれには受け足立たないということが、まあ、明確になったということだと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、 内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。拉致問題に対する日本国内での取り組みの一つに、帰国した拉致被害者とそのご家族の支援や、拉致問題の解決に向けた取り組みの推進に関する立法措置があります。今週はこの立法措置として、2つの法律、拉致被害者支援法と北朝鮮人権法の概要と、それに基づく施策についてご説明します。まず、拉致被害者支援法はどのような法律なのでしょうか。拉致被害者支援法は、正式には北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律といい、2003年1月に施行されました。この法律は、拉致被害者とその家族の支援に関する国や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、帰国した被害者とその家族を支援するために必要な施策を講ずることを目的としています。まず、国の責務については、拉致被害者とその家族の安否確認、及びその帰国のため、国は最大限の努力をすることとしています。そして、国と地方公共団体は、連携して帰国した被害者とその家族を支援するための施策を講ずることとされています。この法律に基づき、国と地方公共団体は、給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など、生活の様々な側面で、帰国した被害者とその家族を支援しています。さらに、安否が確認されていない被害者や、その家族についても、安否情報の収集に努め、ご家族に対する速やかな情報提供を行うとともに、ご家族からの相談等にきめ細かく対応しています。もう一つの北朝鮮人権法はどのような法律なのでしょうか。2006年6月、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、通称北朝鮮人権法が公布施行されました。この法律は、拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ、拉致問題などの人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的としています。この法律では、拉致問題を解決するため、最大限の努力をすることが国の責務として明記されているほか、国と地方公共団体が連携して、拉致問題などの啓発を図るよう努めるべきこと。毎年12月10日から16日までを、北朝鮮人権侵害問題啓発週間とし、週間の趣旨にふさわしい事業を実施すること。政府は、毎年国会に拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する取り組みについて、報告を提出・公表しなければならないことなどが定められています。そして、拉致問題など北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないときは、国際的動向などを総合的に勘案して、人権侵害の抑止のため、関係法令などに基づく措置を講ずることとされています。毎年、北朝鮮人権侵害問題啓発週間には、どのような啓発事業が実施されているのでしょうか。北朝鮮人権法に基づき、これまでに2006年から3年にわたり、毎年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間に様々な事業が実施されました。去年、 2008年12月の啓発週間には、政府主催の拉致問題を考えるみんなの集いや、地方自治体民間団体によるシンポジウムなど、拉致問題の解決に向けて広く国民の間に拉致問題などについての関心と認識を深めるための授業が行われました。去年の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の様子については、会を改めてご説明します。以上、拉致問題に関する法律の概要とそれに基づく施策についてご説明しました。次回も日本政府の国内における取り組みについてご紹介します。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者曽我美義さんの娘さん、ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは、2007年に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で、46歳だった曽我美義さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今、夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと長女は言っています。一つ悲しいことは、2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘、ひとみより。
曽我美義さん、お聞きいただけましたでしょうか。娘さんのひとみさんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は拉致問題の解決を願って作られた歌、藤井秀亮さんの翼をお送りします。翼を歌っている藤井さんはシンガーソングライターで、拉致問題の集会やご自身のコンサートなどでこの歌を披露しています。また歌を披露するだけではなく、救う会の方々とともにビラ配りに参加するなど、拉致問題の解決に向けて精力的に活動されています。それでは、翼をお聴きください。
季節は巡り、咲く花も川の流れも変わらねど、父も母も置いて くなりました。だけどまぶたに焼き付く幼いあなたは、あの日のままで微笑んでいる。
秀良さんで翼をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968 8968日本国拉致問題対策本部、また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数9585kHz、 夜11時30分からは周波数11825kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数13725kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。